いたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
本日のメッセージは、あなたを真に動かすのは誰か。
おはようございます。クリスマスにふさわしい、バイオリンの演奏、オルガンの演奏、嬉しくまた感謝いたしました。ろうそくが4本つけられまして、いよいよ来週がクリスマスの礼拝、また夕方には音楽礼拝が行われます。どうぞ家族友人を誘って、こぞって礼拝をしたいと思います。さて今日は、あなたを真に動かすのは誰かという題をつけました。まあ私たち人生、思っていること、願っていることをその通りにことが進めば気持ちがいいわけですね。ところが人生そうは甘くない、願っているように思っている通りにはなかなか動かない。だから勢いですね、あの問題さえなければなぁと、この関わりさえなければもっともっと自由な満足のできる生活ができたのになぁと、こう思ってしまうということがあるかなと思うんですね。でもそれはね、やっぱ見方がね、小さいんですよ。実際に動いているのはもっと大きなところでことが動いています。それが我々人間にはなかなか見えない。だから目先のことに支配されてしまうわけですね。今日お話をしたいヨセフとマリアも、実は自分たちの願いとは違うところでことが動かされていったんです。しかしそのことが大変大きな確信とか神の御業を体験することになっていくわけです。我々の人生もまた核のごとし、こう思います。一言お祈りしてご用意したいと思いますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。この地球全体がまさに自然の脅威に打ちひしがれ、経済の不安に打ちひしがれ、また将来の先行き見通しが立たないその中で救いを求めております。人間の力、科学の力、この限界を深く思わされます。天の父様、どうかあなたの御顔を仰ぎ、私ども地上の這いつくばるような思いを打ち捨てて、あなたを見上げる信仰をお与えください。このクリスマスの近い時、私どもにそのような信仰を持ってあなたの御言葉を通してあなたを仰がせてくださいますように、今日の御言葉の御用を祝福し帰ってください。尊いイエス様の皆を通して祈ります。アーメン。それでは最初にですね、ヨセフとマリアが関わらざるを得なかった、動かざるを得なかった状況をお話ししたいと思うんですね。2章の一節を見ますと、その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出たと。当然この皇帝というのは、歴史に詳しい方はご存知ですが、 ローマの初代皇帝アウグストという人です。紀元前27年から紀元後 AD14 年までを治めたところの長期政権の皇帝でありました。あの有名なシーザーという人がいましたが、このシーザーの甥っ子にあたります。長い戦争を経ていたしまして、全ての道はローマに通ずというような一大帝国を作り上げたこの皇帝、その皇帝が戦争で使ったいろいろなこの戦費を補おうということで、当然政治家として税を納めさせるというのは常套手段と思うんですね。それで人口登録ということをきちっといたしまして、それこそ戦争であっちに逃げ、こっちに逃げということで、もう地を あらゆるところに人々は散っておりましたので、生まれ故郷、あるいはふるさとに戻れという人口登録をするために勅令を発布した。これが2章の一節の内容であったんですね。当時、ヨセフとマリアはナザレというイスラエル地方の北部に住んでおりました。ところがユダヤという国はローマの直轄地という、そういうところです。どうもユダヤには不穏な空気が流れている、神を信じて時には皇帝にさえも反抗するということで、ユダヤを治めるというのは大変難しいわけです。そういうこともあって、ローマが直属の直轄地として治める、そういうことになっていました。だからヨセフもマリアもナザレに住んでおりましたが、勅令に従わなければなりませんでした。それに加わるところ、ヨセフ、マリアには、このマリアに身重であった、つまり9ヶ月の身重なんですね。十月十日という言葉があるように、もう1ヶ月もすれば出産を迎えるという、そういう時、よっぽどのことが起こらない限りはヨセフとマリアが動くということはまずなかったんですね。電車もバスもなければ道路も舗装道路もない、乗り物といえばロバ一頭しかない、ゆらりゆらりと揺られていくだけではなくて、時にはガッタンということもあったでしょう。脱線いたしますが、私は戦争が終わった日に生まれましたが、実は9ヶ月で生まれてるんですね。大阪に住んでおりました両親が、私父のふるさとである山口県に母親がもう行ったり来たり、疎開先行ったり来たりしていたんですね。だから山口に着いてしばらく経った頃、まあ、母親が破水をしてしまって、私はジャガイモ30キロで病院に入院をさせられて、手術をしてあげましょうということで生まれたんですね。だから私はジャガイモを見るともう涙が出てきそうな気持ちなわけです。まあ、それは脱線ですけど。だから、現代でもですね、やっぱり行ったり来たり移動していると、早く生まれる、早産するというか、時には流産の危険もあるということが当然あるわけです。イエス様の時代にマリアがロバに乗って、移動する。しかも、ナザレから、彼らのふるさとでベツレヘム、ダビデの町までは300キロの距離があります。ですから、よっぽどのことがなければ、もうナザレで出産するというのが相場になっていた。彼らの予定ではそうだった。しかし、ローマの皇帝アウグストが知らないところで、勅令を発布したために、動かざるを得ないんです。これがこの、マリアの経験した出来事であったわけですね。動かざるを得ない、あのアウグストの命令さえなければ無事に出産できたからかもわからないのに、なんでこんな時にとこう思ったと思うんですね。まさに余儀なくされているわけです。動かざるを得ない、そういう状況だったんです。しかしこのヨセフとマリアが動かざるを得なかっ った状況なんですけれども、実はこのことを通して今日申し上げたい3つの神の祝福というか確信というかある種の考えというか、そういうところに及んでいくことになります。それはまず第一に神の守りという特別のことを経験したということです。2章の7節を見ますと、男子の産を産んだ、それで布にくるんで貝羽桶に寝かせたと書いてあります。しかも6節を見ますと、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちてとありますから、十月十日ということです。私のように早く生まれてしまったというんじゃなくて、ちゃんと身の安全を得て長旅にもかかわらずベツレヘムにちゃんと無事について、そして男子の産子であるイエス様を産むことができたという神の特別の守りだったんですね。私たちが生きている人生というのは、聖書の約束によれば信仰を持てば全く危険もない、あるいはもう快適な生活ということではない。しかし言えることは、安楽な人生ではないでしょうけれども、安全な人生を保証されているということが言えるんですね。ちょっと聖書の箇所を開けてみたいと思うんです。旧約聖書詩編の37編23節と24節、詩編、ちょうど聖書の真ん中あたりに出てきますが、詩編の37編23節と24節、第3版をお持ちの方は940ページ、第2版をお持ちの方は863ページになるでしょうか。詩編37編の23節と24節を読んでみましょう。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだと。ありがたいことに私たちも倒れるんです。ありがたいことはないけれども、倒れることはあるけれども、ありがたいことに真っ逆さまに倒されはしない。もう致命的な倒れ方はしないというんです。そういえば、あの時も危機があったなと。あんな病気にも陥ったなと。こんな事故にもあったなとか。こんな関わらざるを得ないような問題もあるなと。しかし、神を信じていく世界は、倒れることはあるかもわからないけど、真っ逆さまに、もう致命的に、頭からもう息も吹き返すことができないような致命的な、そういう倒れ方はしません。なぜなら、主がその手を持って支えておられるからだっていう。私の好きな言葉に、新明記のところに、主はその下に、永遠の腕を持って支えておられるという言葉が出てきます。私たちが信じていいのは、私たちの人生のもっと大きなところで力強い永遠の腕を持って我々を支えていらっしゃる神はおられると。信仰というものはそういう目には見えないけれども、聖書の言葉を通して神の守りを信じて生きることができる。で、実際信じて進んでいくと、そういう体験を一つ、二つ、三つと経験していく。倒れても、真っ逆さまに倒されはしない。ヨセフもマリアも、一ヶ月ほどの旅を、長旅をしてきました。時にはお腹が痛くなった時もあったかもわからない。あるいは、たびたび休まなければならない時もあったと思います。彼らが宿屋に泊まれなかったという理由は、こういう理由もあったんですね。つまり、生まれ故郷にみんな戻ってくる。早めに早めに戻ってくる。しかし、ヨセフとマリアたちは旅がどうしても遅れがちになる。そして宿屋も満杯である。だから、格別の意地悪な人が主人であったというのではなくて、
悪いけれどもここしかないんですよというような状況であったと考えられます。
それほどヨセフとマリアはゆっくりゆっくり旅をしてきた。そして馬小屋で生まれたということになるわけですね。そしてヨセフとマリアも神に感謝を捧げ、月に満ちて生まれたこのイエス様を深く思った。神の守りを感じた。我々にもまた同じように神の特別の守りがあるということを、さまざまな動かされてしまうような状況の中で信じていただきたい大事なことなんですね。第二にヨセフやマリアたちが体験したこと、そして我々も経験できることは神の真実ということです。どういうことかというと、イエス様がこのベツレヘムでお生まれになりました。しかしその10ヶ月ほど前に神の御使いが、救い主がお生まれになる、あなたを通して生まれるということをヨセフやマリアたちはずっと心に留めておりました。敬虔な信仰者であったヨセフとマリアは聖書の話をよく知っていたと思います。そしてイエス様がベツレヘムでお生まれになる、ここもちょっと証拠のような箇所であるので開けてみたいと思いますが、旧約聖書の2箇所というところ、2箇所の5章の2節、第3版は1523ページ、第2版は1398ページ、2箇所の5章の2節、これが旧約聖書が語るところのイエス様がお生まれになるとしたらこの村であるということを語った箇所なんですね。これが2箇所の5章の2節に書いてあります。それではここを読んでみたいと思います。2箇所5章の2節、ベツレヘムエフラテよ、人格代名詞で書いてあるんですね。村の名前ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、つまり小さな小さな村、乾村であるということです。しかしものだが、あなたのうちから私のために、私のは神ご自身です、私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から永遠の昔からの定めであると。つまり人類の救い主はベツレヘムという小さな村でお生まれになるというのが旧約聖書が予言しているところなんですね。で、ミカという予言者はイエス様がお生まれになる600年前に活躍をした予言者です。つまりイエス様がお生まれになる600年前から救い主はベツレヘムでお生まれになりますと予言されていたんです。しかしヨセフもマリアも、まあ、自分たちが救い主の父だ母だということで予言を成就してやろうというような、そんな思いは、高ぶった思いがあるわけではない。淡々と生活する。もしも何もなければ、ナザレというところで先ほども言いましたように出産を迎えたはずなんです。ところがその時に皇帝アウグストが全く知らないところで人口登録をせよという勅令を発布したの。動かざるを得ない。彼らのふるさとはダビデの町ベツレヘムです。遠い300キロの距離は隔てられてはいるけれども、動かざるを得ないということで、ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり旅をしていった。そして1ヶ月ほどかかってベツレヘムに着いたら満杯ではあるけれども、出産のようなそういう状況になっていた。そして生まれた。これはどういうことかと思うと思うんですよ。何かベツレヘムで生まれるためにアウグストが発布したかのような、そういう動き方のようにヨセフとマリアは思えたに違いない。神の御言葉はたとえどのような状況であっても、不可能のように見えても必ず実現する。
そういう一種の戦慄のような思いがヨセフやマリアには起こったんではないかと思うんですね。このことはこんな形で実現した、この馬小屋でお生まれになったお方こそあの預言者ミカが預言したところの人類の救い主である、本当にそうなんだという確信、神の言葉に従うということの確信を見ることができたと思うんですね。私たちもこの聖書、古代の本、キリスト教の経典なんて思ってませんか？だったら私とは関係ないと。そうじゃない。聖書っていうのは確実に私たちが信じて従うときにその通りになっていくところの全人類に指針を示すところの神の言葉なんですね。皆さん、アポロ13号の奇跡という話をご存知ですか？アメリカが月面に着陸させるためにアポロ13号を地球から発射いたしました。で、地球から発射いたしました55時間後、33万キロの地球から隔たれた宇宙にアポロ13号はあったわけです。月へ目指してひたすら歩んでいたわけです。ところがですね、酸素タンクが爆発したんですね。で、酸素爆発タンクが爆発したということは、この船内の酸素の大半が失われますと宇宙船の機能全体の停止を意味します。で、宇宙船の停止を意味するということは、地球とそれから船とのその自動制御のその装置も停止することになります。するとそれは宇宙から永遠の彼方にこのアポロ13号が飛び立ってしまって乗員3人の死を意味することになるわけですね。それを知ったときに地球は NASA の本部では大変な恐れを感じ、大統領は殉職声明文を大統領の名で用意をしたというところまで至ったんですね。大変な危機です。やがて酸素も全くなくなっていくだろう、どのくらい時間があるかわからないけれど、しかもこれは彼ら自身の人生の終わりを意味しているわけですから大変なことだったろう。ところがこの3人は全員クリスチャンでありました。そして彼らは手を握りながら神の御前に祈ったというんですね。そして一人が神の御言葉を空にして語った。それはあの有名な第一コリントの10章13節、あなた方のあった試練で世の常でないものはない、神は真実な方である、あなた方を神は耐えられない試練に合わせることはないばかりか、試練と同時に脱出の道も備えてくださる。そして彼らは祈ったんです。主よ、我々が今大変な危機の中にあります、どうかあなたのお言葉に従って脱出の道をお示しくださいと彼らは信仰を持って祈ったんです。すると一人の人がパッと目を開いて、そうだと言って一つのアイデアが浮かんです。それは何かというと、宇宙船には月面着陸用のものを用意しておりますから、その月面着陸船に乗り換えて、宇宙船はもう切り離して、これはもう永遠の彼方に行くしかない、しかしこの月面着陸船に乗ってそれを操作して、酸素もあるし電気もつながっているから、それを NASA との関係をもう一度回復させて操作してもらうという、そのアイデアが浮かんだんですね。そして実は彼らはそれを乗り換えまして、地球のところまで戻ってくることができた。これがアポロ13号の奇跡と言われている話なんですね。こういう話を思いますと、この全員3人がクリスチャンであって神の御言葉で脱出の道を神様示したまえと祈った、この祈りを神の御業の中でアイデアを 示し、そしてそうだって、大概パニックになったらアイデア浮かびませんよ。パニックになってるというのは、こう今まではこのぐらいの視野で 見れていたものがどんどんどんどん視野が狭まってくるわけですよ。そしてもうそれの思いでも捉えられてしまって、どうにもならないわけです。ところがその時に、そうだ、やっぱすごいと思うんですよ。アポロ13号の奇跡、そう言われている話でありますが、まさに神の言葉を思い起こし、神のお言葉に従って祈った時にアイデアが浮かび、脱出の道が備えられた。神の言葉の真実ということです。そして最後にお話したいことは、神の支配ということです。確かにアウグストが人口調査をするということで勅令を発布した。世界のトップが動かしたんです。しかし、ヨセフとマリアにしてみれば、世界のトップか何か知らんけれども、人口登録を調査をするということで発布したこの極めて政治的な動きですけれども、それを神の予言の実現のためにアウグストを神が用いられたんだ。いや、もっと言うならば、神様は世界のトップであるアウグストさえ、操り人形のように、はい、今勅令を出しなさい。そしてヨセフとマリアを、身の安全は守るから、一歩一歩動いていきなさい。あなたの体内にいるのは人類の救い主だ。という、もう一歩別の高いところでことを動かされる神がおられるということをやはり思うんですよ。我々の人生でアウグストというものがあるでしょう。一つとは限らない。あなたを動かしてやまないところのアウグスト。病気というアウグスト。あるいは関わらざるを得ないという責任というアウグスト。様々なアウグストがあると思うんですよ。そしてアウグストさえいなければもっと楽な人生生きれたのに、もっと自由になれたのに、そう思ってるんでしょうか。違う。もっと高いところにアウグストの支配をされてる神がいらっしゃるんですよ。アウグストが支配者だと思っていたら、アウグストは憎い存在です。しかし、アウグストを操り人形のようにさえ用いて動かしなさる全能の支配者なる神がいらっしゃる。クリスマスはまさにその事実を指し示している出来事であったんですね。皆さんの人生、さまざまな問題が出てくる。関わらざるを得ないような状況があると思います。そしてそれに支配されてしまって、あれさえなければと思ってしまう。そういう思いというものが確かにあるかもわからないけれども、それは小さな見方なんです。このヨセフとマリアの出来事を通して教えられることは、世界の支配者はアウグストではない。人生の支配者はアウグストでも問題でもない。そうではなくて、神ご自身であり、神が祝福の御手を持って導いていらっしゃるのだということ。今週の御言葉は、私の思いはあなた方の思いよりも高いとおっしゃいます。その神の御手の中にあることを深く覚えて、クリスマスを迎えていきたいと思いますね。お祈りして終わりましょう。天の父なる神様、ヨセフとマリアがナザレに住んでおりましたその時、あと1ヶ月ほどすれば出産というそのような中にあって、皇帝アウグストが人口調査をするという勅令を発布いたしました。そのことが彼らを動かざるを得ない状況にはなりましたけれども、不思議と神様の守りと特別の支えと、そしてまたあなたが約束の御言葉の実現のために用いられ、まさにお生まれになったイエス様こそ、旧約聖書が予言してきたところの人類の救い主であること、そのことを指し示していることを深く彼らは確信したに違いありません。またそれと同時に、アウグストのさらに上にあなたがいらっしゃって、あなたが全ての人生を導き支配なさるお方であることをお知らされます。天のお父様、
今日集っておられる方々の中には、このアウグストで悩まされ、またアウグストによって本当に人生が、自分の自由が奪われているように思っていらっしゃる方もおられるかもわかりません。しかしよ、そうではない。あなたが支配者であり、あなたが祝福をなさる神であられます。どうぞその信仰に立って人生を進めてさせていただくことができますように、お一人お一人を信仰を与えて導いてくださるよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通して祈ります。アーメン。